おはようございます。よくいらっしゃいました。今日は教会の誕生日なんですね。ペンテコステ、ペンテコステと言いますけれども、これはユダヤのお祭りの名前です。ペンテコステというのは50という意味なんですね。ギリシャ語で50という意味でありまして、お正月、水越しの祭りであるお正月から50日目に行うので、ペンテコステというんですね。これは収穫のお祭りなんです。まさにこの水越しの祭りでイエス様が十字架にかかって贖いを成し遂げてくださった。そして50日目のこのペンテコステ、収穫のお祭りの時に聖霊が下って、そのキリストの食材の実として、収穫として教会が誕生するわけですね。そういうまさに神様のご計画、もともとそのお祭りはイエス様よりずっと前に決まってたことですけれども、もう神様はその収穫を、そのユダヤ人にお祭りをお与えになった時から、この十字架と教会の誕生というものがそもそもその計画の中にあったということですね。後付けというよりも、つまり神様の計画っていうのはもう初めから完成してるんですね。それにこのいろいろなことがその通りに起こっていくんだということを、この教会の誕生日である今日また改めて思うわけですね。そしてまた、そのペンテコステの日に、注がれた主の聖霊はそれから変わることなくこの教会に注がれ続けてきている。しかしいろいろな時にいろんな形でこの働かれてですね、神様の御業が行われ続けているということを感謝したいと思います。で、今日は教会のゴールというテーマでお話をしたいと思いますけれども、今年この週末を生きるというテーマのもと、ヨハネの黙示録の連続公開解説の説教をしておりますけれども、ここ3週間は3章4章の中にあります7つの教会へのメッセージ、復活の主が、この地図は何度もお見せしてますけれども、アジア州というか今のトルコですけれども、あの東側のあたりにありましたこの7つの教会にメッセージを語られて、ヨハネにそれを伝えられたわけですけれども、その7つの教会に対するメッセージ、過去3週間ですね、エフェソに対するメッセージ、ラオディキアに対するメッセージ、それから先週はフィラデルフィアの教会に対するメッセージというものをお話ししてまいりましたけれども、今日はその7つをまとめてお話をしたいと思います。本当ならばあと4つも1つずつやればいいんですけど、この1年でヨハネの黙示録全体をお話しするという計画で、こう逆算していくとここでまとめないとちょっと回数が足りなくなるので、まとめてお話をしたいと思います。で、皆さんのお手元にこの7つの教会へのメッセージ、黙示録の3章と4章のものをですね、まとめて、表というか図にして、作りましたので、それをお配りしてあると思いますけれども、7つの教会というのはこの今画面に何度も見せておりますこの地図のにある教会なんですが、ヨハネはパトモスという島におりまして、そこからこの7つの教会をこう見渡す感じで、主からのメッセージを聞いているわけですね。で、この7つの教会に対するメッセージというのは、同じパターンで語られております。で、皆さんの今お手元の表を見ていただいたら分かるんですけれども、まずそのイエス・キリストご自身の自己紹介文というのがありまして、で、この自己紹介文はこの前の2章のところでヨハネに対してイエス・キリスト自身がご自分を啓示された、その栄光のキリストの姿ですね、その一部を切り取るような形で自己紹介されるんですね。で、そのキリストがそれぞれの教会に対して、まずこんなところがあなたたちは素晴らしいですよと、称賛すべき点について語られます。で、一方で、いや、こういうところが問題だよと、こういうところは非難しなければならないという、非難すべきポイントについて語られる。で、だからあなたたちはこうしなさいという勧めの言葉というか、 戒めの言葉、勧めの言葉が語られ、最終的にでも忍耐を持って信仰を守り通すならば、こんな報いが待っていますよ、勝利を得る者にはという形で、あなたたちにこのようなプレゼントが用意されているよっていうふうに語られる。このパターンで7つの教会すべて語られていくんですね。まあ、なのでこういう表が作れるわけなんですけども、ちょっとざっとこの7つの教会を、まあ、振り返っておきたいと思うんですが、まずエフェソの教会に対するメッセージですね。これはエフェソのメッセージは以前ここの講談からエフェソのだけを取り上げてお話をいたしましたけれども、エフェソに対するメッセージとして、ご自身は右の手に7つの星を持つ方、7つの金の燭台の間を歩く方である、まあ教会の主であるというふうに自己紹介されて、称賛すべき点としては、あなたたちはこの偽使徒、自ら使徒と称しているがそうでない者どもを 見極めてというか見定めて見抜いて、彼らとの戦いに勝利した、あるいはニコライ派といわれる、まあ、教会に不道徳をもたらそうとする人たちの教えにも勝利した、それはとても良かったって、まあ、褒めておられる。でも一方で非難すべきことがある。それは初めの頃の愛から離れてしまった、信仰を持った時の非常に熱心な行動的な信仰を失って愛が冷めてしまった、あるいはお互いに愛し合い許し合うということがなくなってしまったということを責めておられる。で、だからどこから落ちたかを思い出し悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻れと、最初に救われた時の信仰の行いに戻りなさいと、そうおっしゃるんですね。で、最終的に信仰を守り通してまたあなた自身が初心に戻っていくならば、神の楽園にある命の木の実を食べさせようと、まあ、そういう、まあ、プレゼントを約束される。次はスミルナの教会ですけれども、スミルナの教会に対しては、最初のものにして最後のものである方、一度死んだがまた生きた方、まあ、永遠の主であり、また復活の主であると自己紹介をなさって、彼らのまずどういうところがいいかというと、あなたの苦難や貧しさを知っていると。それにあなたたちは耐え抜いたっていうことを褒められるんですね。で、スミルナの教会に対しては非難すべき点がありません。素晴らしいですね。非難すべき点がない教会が、実は裏を見てもらったら分かるんですけど、そのフィラデルフィアの教会も非難すべき点がないんですね。フィラデルフィアとスミルナの教会には非難すべき点がありません。しかし、まあ、勧めの言葉として、あなたは受けようとしている苦難を決して恐れてはいけない、見よ、悪魔が試みるためにあなた方の何人かを牢に投げ込もうとしている、あなた方は10日の間苦しめられるであろう、死に至るまで忠実であれ、そうすればあなたに命の冠を授けよう。苦しさに今まで耐えてきたその教会にもっと厳しい迫害があるって、ここで、まあ予言というかね、言われているわけですね。牢に投げ込まれるだろう、死に至るかもしれない。だからこの非難すべき点がないのかも、まあ、それはどうか分かりませんけれども、でも厳しい迫害がある。でもそれを耐え抜いたならば、彼らに対する報いは決して第二の死から害を受けることはない。第一の死、つまりこの地上の死は迫害のゆえにあるかもしれない。でも最も恐ろしい第二の死はあなたたちを襲わないんだと、永遠の国における永遠の命は約束されているんだっていうふうに言われるんですね。それからペルガモンというですね、なんかハーブみたいな名前の教会ですけど、ペルガモンの教会ですね。このペルガモンの教会に対しては、鋭い両刃の剣を持つ方、持っている方っていうですね、ふうに自分自らを紹介されます。これは、まあ、裁き主であると、その口から出る言葉によって裁きがあるっていうことですけど、称賛すべき点としては、私はあなたの住んでいるところを知っている、そこにはサタンの王座がある、しかしあなたは私の名をしっかり守って、私の忠実な証人アンティパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかった。サタンの王座っていうのはですね、まあ、何かその非常にこう強力な何か異教がのなんか本山みたいなのがね、 ここにあったんじゃないかと言われてるんですね。うん、だからその異教との戦いがペルガモンの教会にあって、その結果としてアンティパスという人が殺された。でも、信仰を捨てなかった、よく頑張ったねっていうですね、ことでありまして、しかし問題があると。信仰を捨てなかった、異教との戦いには勝利した、でも問題がある。それは何かというと、バラムの教えを報じているというんですね。バラムの教えというのは前にも話しましたけど、これは性的な不道徳なことなんですね。この信仰は一生懸命頑張って、貫いたんだけれども、その性的な問題につまずいてしまった、結婚関係が破綻してしまうとか、いわゆる不倫とかですね、姦淫とか、そういうことが横行してしまうというようなことがあったということですね。だから悔い改めなさい、さもなければすぐにあなたのところに行って、私の口の剣でその者どもと戦おうと。口から剣出てますからね、これでズバッと刺すよというふうに言われる。悔い改めなさいと勧めがある。でもその戦いに勝利できたならば、隠されていたマンナを与えようと、新しい命の糧を与えますよ、また白い小石を与えようと。この白い小石っていうのはですね、よくわからないんですね。なんでここに白い小石が出てるかとわかんないんですけども、そこには、これを受ける者のほかに誰にもわからない新しい名が記されている。で、新しい名っていうのはこの後にも出てくるんですけども、この地上で与えられた名前ではない、この新しい世界において神様が新しい名前をくださる、つまり、新しい人格を与えてくださるというか、その方、その人たちを神様が新しい、主のしもべとして受け入れてくださるという意味だと思いますが、それがペルガモンに対するメッセージで、ティアティラというこの教会に対するメッセージですけれども、このティアティラに対しては、目は燃える炎のようで、足は真鍮のように輝いている神の子だと言われるんですね。これは全知であると、全てを見抜いておられて、しかし決して変わることのない普遍的な方であるという意味で、そのような姿を表されているんだと思いますけれども、称賛すべき点は、私はあなたの行い、愛、信仰、奉仕、忍耐を知っている、さらにあなたの近頃の行いが最初の頃の行いに勝っている。これすごい褒め言葉ですよね。そう言われてみたいですよね。近頃のあなたの信仰の行い素晴らしいと、前より良くなってるっていうんですね。そうじゃないって言われてる教会もあるわけですけれども、この教会は褒められてるんです。ところがですね、非難すべき点があるって言うんです。それ結構長いんですけど、しかしあなたに対して言うべきことがある。あなたはあのイゼベルという女のすることを多めに見ている。この女は自ら預言者と称して私のしもべたちを教え、また惑わしてみだらなことをさせ、偶像に捧げた肉を食べさせている。私は悔い改める機会を与えたが、この女はみだらな行いを悔い改めようとしないってこう書いてあるんですね。この後もいろいろ書いてあるんですけども、イゼベルっていうのは旧約聖書に出てくるアハブという王様の奥さんで、聖書の三大悪妻の一人なんですね。で、イスラエルの王様の奥さんなのに、もうとにかく偶像大好き、異教大好きな人で、でエリアを脅してね、あのカルメル山で大勝利したエリアを脅して、エリアが逃げるって話がありますよね。あの張本人ですね、非常に恐ろしい人だった。だから別にイゼベルがいたってわけじゃなくて、要するに女帝というかね、教会を牛耳っていた人がいたんですよ。でこの人は自ら預言者と称して、いろいろ神様はこうおっしゃってるみたいなことを言って教会を牛耳ってたと。でこの人の指導のもとにあったんですけども、やっぱりみだらな行いってですね、性的な問題とかそういうことのが、堕落したり混乱した、あるいは偶像に備えた肉を食べて、要するに偶像礼拝まがいのことが教会の中で起こったりしたという。行いは素晴らしくなってるのに、そういう信仰の純粋さをこの悪い指導者によって失っているっていう、よくこれが両立してるなと不思議な感じがしますけどもね。で、 まあとにかくそういう状況の中にあるけれども、私が行く時まで今持っているものは固く守りなさいというふうに勧められて、もし勝利を得るならば、技の終わりまで守り続ける者に私は諸国の民の上に立つ権威を授けよう、彼は鉄の杖を持って彼らを治める土の器を打ち砕くように、まあこれは来たる世において、諸国を治める権威を授けるよっていう、そういう約束ですね。で裏に行ってもらって、次がサルディスという教会ですけれども、ここにも、まあ、ここは7つの霊と7つの星を持っている方と自ら紹介されて、称賛すべき点はサルディスには少ないながら少数ながら衣を汚さなかった者たちがいる。彼らは白い衣を着て私と共に歩くであろう。そんなに多くはないけれども、白い衣を着るということは、まあ、信仰の清さを保っているということですね。清い信仰を保っている、神の前に正しく歩んでいる。多くはないって言ってるんですね。少ないけどもそういう人がいると。で非難すべき点は、私はあなたの行いを知っている、あなたが生きているとは名ばかりで実は死んでいるって。これは強烈ですね。行いを知っている、つまり行いが信仰に、信仰が行いに現れていないっていうですね。先ほど あのティアティラの教会には、あなたの行いは最初の頃より勝っているって褒められてるんですけど、サルディスに対してはあなた方の行いはまずいと、信仰が実践されてないって言うんですね。で進めとしては、だからどのように受けまた聞いたかを思い起こして、それを守り抜きかつ悔い改めよう。もし目を覚ましていないなら、私は盗人のように行くであろう。私がいつあなたのところへ行くか、あなたには決してわからない。どのように受け聞いたかを思い出して、それを守り抜きなさいと。そして勝利を得るならば、その信仰の戦いに勝つならば、白い衣を着せられる。一、最初に見たように称賛すべき点の中にあったように、一部の教会の人たちは、そのサルディスの教会の人たちは白い衣を着ている、つまり信仰的に正しい歩みをしている。でももし最終的に信仰を守り通すならば、その信仰に勝利するならば、神様は本当のその清い白い衣、義の衣を与えるであろうというですね、まあ、ここにまあ功があるわけなんですね。でフィラデルフィアですね、これは先週お話ししたので詳しくお話しませんけれども、信仰を守り通したんですね。特にそのユダヤのクリスチャンに対するユダヤ人からの迫害があったんですけども、その迫害され、ユダヤ人のコミュニティから追い出され、街道から追い出されても彼らは信仰を守り抜いた、そのことを褒められているわけです。で非難すべき点はありません。だから忍耐して言葉を守りなさいと勧められ、でもし守り通すならば、勝利するならば、私の神の神殿の柱にしよう。彼はもう決して外へ出ることはない。ユダヤのコミュニティから追い出された彼らだけれども、来たる世においては神の神殿の柱となって、決して神の国から出されることはないという、まあ、そういう約束。最終的にラオディキアの教会ですね、アーメンである方、誠実で真実な証人、神に創造された万物の源である方、創造主である方として、とこのラオディキアの教会は褒めるとこがないんですね。これ見ていただくと分かりますけど、ラオディキアの教会だけないんです。あとは一応ちょっと褒めてもらってるんです。ラオディキアはないんですね。で非難すべき点は何かというと、私はあなたの行いを知っている、あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかどちらかであってほしい、熱くも冷たくもなく生ぬるいので、私はあなたを口から吐き出そうとしている。あなたは、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。豊かになったがゆえに信仰が生ぬるくなって、熱心さを失ってしまっている、そのことが非難されているわけですね。で彼らに対して、あなたに勧める裕福になるように、本当の意味で霊的に裕福になるために、火で精錬された金を私から買いなさい、信仰の試練をね、甘んじて受けなさいということでしょうか。また裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買いなさい、 イエスキリストがくださる義の衣をいただきなさい。また見えるようになるため目に塗る薬を買うがよい。真実を見抜くその力をいただくように。私は愛する者を皆叱ったり鍛えたりする。だから熱心に勤めよ、悔い改めよ。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。悔い改めるならば、私はあなたの扉の心の扉の外で叩いているよと、まあ、この部分はねお話ししたと思いますけれども、私たちの方から扉を開けるしかないんですね。でも扉を開けるならば、イエス様入ってくださって親しい交わりをしてくださる。そうすることによって生ぬるい信仰から脱却して、もう一度この熱い思いで主に従っていくことができるって言われているわけです。で最終的に彼に与えられる約束は何かというと、私は自分の座に座らせよう。私が勝利を得て私の父と共にその玉座に着いたのと同じように、この地上の歩みの中で扉を開いてイエス様をお迎えする者は、やがて来たる世においてイエス様と共に座すことができるっていうですね、そういう約束なわけです。ちょっとだらだらとお話をしましたけども、で以上のようなことをまとめたのがこの下の表ですね。このテーマのところポイントだけまとめたものです。はい。で、まあ、ここにも出てますけども、でこれをさらにこうまとめていくと、まあ、いくつかのことが分かるんですけれども、そのまず教会はですね、教会に対する、まあ、試練がありますよということを言ってるんですね。でこの7つの教会に対するメッセージというのは、もちろん当時の本当にそこにあった7つの教会に対するメッセージなんですけども、それはそのままその後の時代の教会に対するメッセージでもあるんです。それはその後の教会の歴史を見ていくと分かることなんですけども、まあ、逆に言えばその1世紀にあった教会が抱えていた問題は、その後の時代の教会も同じように抱え続けてるんですね。だから栄光の主はこの7つの教会に対するメッセージを語られてるんですけど、それはそのままこのプロジェクターじゃないですけど、7つの教会を通してその後の世の終わりに至るまでの教会に対するメッセージとして語っておられるんだと思うんです。で教会にはどのような試練があるか、1世紀の教会が受けた試練はその後の教会も同じように受けるということですが、それは例えば歪んだ教えであると、教会の中で生まれる教え、行いを軽んじる、あるいは倫理道徳を軽んじるような、その不道徳を許容するような、聖書の教えを骨抜きにするようなですね、そういう教えが教会の中で生まれてしまうっていうんですね。また異端が生まれると、聖書の教えと非常に似てるようだけれども明らかに違う、そういう教えがもう1世紀からありましたからね。その後の教会の歴史を見ても常にこの教会は異端との戦い、今もそうですけども、それからまあ運営上の苦難と書いてありますけれども、これはまあ間接的な迫害っていうか、間接的に教会に対して及ぼされる悪い影響のことです。周囲からのさまざまな妨害、宣教の妨害であったり、あるいは信仰を持つことに対する妨害であったり、そういうことですね。まあ後でもうちょっとまとめてお話しますけれども、で直接的な迫害ももちろんあると、このようなものが教会を襲うでしょうとイエス様おっしゃってるわけですね。そしてその結果として教会は堕落していくと、教会はさまざまなこの試練の中で、力を失ってしまう可能性があるってことですね。まずその信仰が骨抜きになって、その具体的に誰かを愛したり実践していったりっていう、この信仰の具体性が欠けていく、また不道徳あるいは異教やその間違った教えとの間にこう教会が混乱させられていくっていうようなことが起こる。 そして、教会がどんどん力を失っていく、あるいは教会の中に間違った指導者が起こって、その指導者によって教会が間違った方向に導かれていってしまう、あるいは熱心さを失った生ぬるい形だけの、名前だけの信仰になってしまう、そういうことが起こりますよっていうことが言われてるわけですね。で、振り返ってみるとですね、というか今の時代を見てもまさにその通りのことが起こってるんですね。で、これが僕は聖書の、その聖書が真理であるということの証拠だと思うんです。決してその1世紀の教会だけではない、その後まさに教会の歴史において今も同じような問題を教会は抱え続けているんですね。で、ある人たちはこの7つの教会のメッセージっていうのは、その初代教会から始まったその教会の時代に符合してるっていう人もいます。まあ、僕はそこまで正確に合ってるとは思わないんですけども、でも間違いなくそこに描かれていることはその後の教会の中に起こっている、例えば教会の歴史ということから考えると、まあ、異端は初代教会においてグノーシスという形で現れるんですが、その後も常に教会は異端と戦ってきている。また歪んだ教えということだと、まあ、一番象徴的なのはあの中世にあったあの例の免罪符ってやつですね。正確に言うと食友状というんですけども、これを買えば、罪が許されて天国に行けるみたいなことを教会がやったわけでしょ、ね。まあ、それに対してルターは宗教改革したんですけども、でも教会でそういうことが行われたことは事実ですよね。そして、毎年世界史の授業で高校生たちはそれを教えられるわけです。日本の高校生たちはなんで毎年あれ一生懸命教えるかなと思うんですけど、でも教会はこんなことをした、確か事実ですからね。で、直接的な迫害もローマ時代にありました。また間接的な迫害、これは間接的な迫害っていうのはですね、ちょっと面白いんですけども、日本この教会の歴史を見ていくと、教会が国の宗教になった瞬間に力を失っていくんですね。313年に最初にローマ帝国で、コンスタンチヌスだったかな、この教会をローマ帝国の宗教にするんですね。それまで教会は迫害の中で耐えて、それこそ初めの愛に基づいて一生懸命信仰してた。でも、もう国の宗教になったら戦う必要がなくなったので、もうその瞬間から教会はどんどん骨抜きになっていくんですね。形だけの宗教になっていく。で、その後ローマ中世カトリシズムですよね。この教会が特に西ヨーロッパにおいて、もう国と結びついてね、絶大な権力を持った。その結果として教会は堕落して、免罪符だ、十字軍だということでやるようになった。で、その後宗教改革が起こったんですけど、宗教改革の時は良かったですよ。で、その後どうなったかというと、ヨーロッパの国々それぞれもうキリスト教が国の宗教になってですね、ドイツなんか 99% ルーテル派のクリスチャンなんですけど、教会に行ってる人は 1% しかいないという、だから国の宗教になった瞬間に、キリスト教というかその教会は力を失っていくんです。繰り返されてるんです。それが面白いですね。もう面白いとおかしいですけど、まさに聖書の真理なんですね。で、生ぬるい信仰になってしまうわけですね。で、中には悪い指導者も起こったりする。で、日本のキリスト教の歴史はそんなに長くありませんけれども、やっぱり日本のキリスト教の歴史にも同じようなことが起こってます。日本のキリスト教も異端との戦いですね。今もあるエホバの証人とかモルモン教とか統一教会とかで、最近は韓国系の異端もどんどん入ってきて、広島にもそういう群れというか拠点がねできてるんですね。それからこの歪んだ教えですね、日本のキリスト教会がやっぱり非常にこう力を失ったのは、社会的な教会になっちゃったんですね。社会的なことに、社会的な貢献は必要なんですよ。だけどもそれが主になっちゃったんですね。その瞬間にこの本当の意味で福音を伝えて、福 音によって人が救われていくということがなくなっていく、そういうことは確かにありました。直接的な迫害もありましたね。江戸時代に、戦国から江戸時代にあったし、あるいは第二次世界大戦中も直接的な迫害がありました。そこで命を落とした方もある、間接的な迫害も常に受けてますね。日本の教会が一番受けてるのはこの間接的な迫害ですね。富と科学と宗教嫌いですね。宗教大好きなんですよ、日本人は。宗教は大好きなんですけど宗教は嫌いなんですね。どうなってるのかと思うんですけど、結局それはいつも私が申し上げてますけども、神様は大好きなんです。神々は大好きなんですね。自分に貸し付いてくれる神様は好きなんです。でも神様に貸し付くってことは嫌なんですね。神様の前にひれ伏すという、神をひれ伏させるのは好きなんですけど、神の前にひれ伏すことをしないんですね。で、不道徳ですね。教会の中の不道徳は特にこの、20年ぐらい日本の教会の、いわゆる指導者といわれる人たちが不道徳によって大きな問題を起こし続けてるんですね。雑誌、一般の雑誌にも取り上げられるようなことがあって、大変これ有意義問題だと思いますけど、でもイエス様がこの7つの教会に対するメッセージの中でこのことについては、口を酸っぱくして警告を与えてらっしゃるわけですよ。人間の一番弱いところだから、そういうところを気をつけなきゃいけないと言われているにもかかわらず失敗しているわけです。で、信仰が生ぬるくなっていると、でこれ言うと怒られるかもしれないんですけども、日本のミッションスクールはですね、もう最たるもんですね。はっきり言うと、そもそも日本のミッションスクールっていうのは宣教のために建てられたんですよ、広島あった女学院でもそうですから。戦前は授業が本当かどうか分かりませんけど、授業が終わったら本通りにトラクターハイフに行った学校ですから、学校にいる間にみんな洗礼を受けたって言うんですから ね。今は学校の宿題で夏休みに教会に行かなきゃいけないんですよ、で時々来るんですよ、ここにね、宿題だから、ミス・ゲインスがね、草葉の陰で泣いてますね。草葉の陰って変ですけどね、かの同志者ね、新島ジョーがこの信仰の、まさに彼の信仰、熱い信仰に立てたあの同志者、同志者はまだ神学部はあるんです。ですがクリスチャンじゃなくても入れるんです。かつては洗礼を受けてないと同志者の神学部入れなかったんですけど、今は問わないそうです。どういう人が神学勉強してるのかなと思うんですけど、でもそれはもう青学もそうだし明学もそうだしね、もういわゆるなんとか学院っていうのはミッションスクールであるという名前なんですよ、学院っていうのはほとんどが、でもそのほとんどで神学部がなくなり、宗教の時間っていうのを作らなくなった。ここが問題でしょう。宗教の時間ってつけなきゃ、宗教その時だけしか教えないんですからね、本来そうじゃない。でもそれは別にただミッションスクールだけの問題じゃないんですけども、でもその結局国教化されるのと同じなんですね。そこはもうそこに入ったらみんなもう 教会でクリスチャンでなきゃいけないとかっていうふうになっちゃうと、やっぱり それぞれの個人的な信仰とかそういうことが問われなくなって力を失っていくっていうことがあるんじゃないかなと思うんですね。悪い指導者、今日本に誰が悪い指導者かって私ここで言えないのでクエスチョンマークですけど、私が悪い指導者になったらまずいんですけどね、世界的にはどうでしょうかね。世界的にも異端の問題があったり、歪んだ教えということからすると、特に18世紀19世紀いわゆる自由主義神学というものがね、ヨーロッパで起こって、聖書は古典だって言ったんですね。神の言葉です、これは古典だと、シェイクスピアと一緒だと、もうその瞬間からヨーロッパの教会はほとんど骨抜きになっちゃったんですね。キリストは復活なんかしてない、復活したと弟子が思っただけだってなわけですね。直接的な迫害は今もありますね。特にイスラム圏においては未だにですね、激しい迫害があります。教会が焼き討ちにあったり、宣教師さんが殺されたり投獄されたりということはですね、常にあるんですね。間接的な迫害、この世界今の現代の間接的な迫害はもう富と科学ですよね。間違いないですね。富んでいる国の キリスト教は教会は間違いなく弱っていく。でむしろ科学が優位に立っていくわけじゃないですか。不道徳ね、欧米の教会における不道徳は甚だしいです。まあ欧米だけじゃないですけども、いわゆるキリスト教国と言われる国々がその信仰の生ぬるい状況になっている。まあ、悪い指導者は韓国って方は韓国の人に怒られるかもしれませんけども、まあでも確かに韓国の教会すごく大きくなってですね、何万人何千人という教会があるんですけど、そこのリーダーたちが、やはり法律に犯すようなことをして、捕まるとか起訴されるとかということはですね、もうすごい数なんですね。だから教会っていうのはこうやって振り返ってみるとですね、常に戦いの中にあるんです。サタンは教会を潰すことを考えてますから、教会を骨抜きにし、教会を叩き、教会がその信仰が死んでいくこと、初めの愛を失っていくこと、そのためなら何でもやるんです。直接的に攻撃もするし、いろんな誘惑も持ってくるし、また国教化するっていうのはですね、なんかとても嬉しいようなことだけれども、そのことによって教会を弱らせていくようなこともする。だからその、まあ、しかもこれはですね、私たちの教会にも起こることだし、私たち自身にも起こり続けていることだということを覚えなきゃいけないんですね。もう私の信仰は大丈夫だと思った瞬間に危険がそこにあるということですね。イエス様はそういう私たちに対して勧めを与えておられます。これがこの勧めの欄のとこですね。初心に戻りなさいと、どこから落ちたか思い出し、悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻りなさい、常にこのフレッシュな信仰を持ちなさい、忍耐して信仰を貫きなさい、死に至るまで忠実であれば、そうすればあなたの冠を授けよう。信仰と忍耐一体ですから、悔い改めよと、常に私たちの向きが正しい方向にあるかということを御言葉によって、また御霊の導きによって、私たちはそれを常に測って正しい方向を向いてなきゃいけない。そして主との交わりをいつも保ってなきゃいけない。ウェルカムして主との交わりを保ちましょう。見よ、私は戸口に立って叩いている。イエス様いつも叩いてくださってますからね。このようにすることによって、私たちには最終的にゴールが待ってるんですね。ゴールが待ってるんです。勝利を得る者にはと言って主は約束してくださいました。でも勝利を得る者って書いてあるでしょ。この言葉はとても重要なんですね。つまり教会は常に戦いにあるということなんです。教会に、戦いのない教会はないんです。私たちの教会も、日本の教会も、世界の教会も、逆に言えば戦いはないと思った瞬間に教会は力を失っていくんでしょうね。でも戦いに勝利した者に対して与えられる報いは何か。命の木の実であり、第二の死を免れることであり、新しい命の糧であり、新しい名前であり、命の書であり、主と共に座すことであり。これは全てこの時代のことではありません。やがて来たる世界において約束されていることですね。この今私たちが暮らしているこの世において、この時代において、本当の意味での報いは私たちは得られないんです。いや、最後まで戦い抜かなきゃいけない。でも戦い抜くならば、勝利を得る者にはこのように素晴らしい、まあその素晴らしさは私たちには、今の私たちには分かりませんけれども、約束をしておられる、報いを用意して待っているよと。だから戦い抜きなさい、だから忍耐しなさい、悔い改めなさい、最初の愛に戻りなさい。だこの7つの教会に対するメッセージは、常に私たちの中でリフレッシュされて、自分に語られるものとして受け取っていかなければならないということなんですね。 でもそんな私たちを栄光の主が見守っておられます。私たちを勝手に頑張れよと言って放り投げておられるわけではありません。栄光の主がアーメンである方、誠実で真実な証人、神に創造された万物の源である方、それぞれの教会に対してイエス様自身が紹介された、その主が教会の主ですから、その教会の主に守られ導かれていく、今日は教会の誕生日、よくここまでこの教会はなんとか、御嶽の教会もそうだし世界の教会は保たれてきたなと思います。でも最後の最後に大きな試練がこの教会に対して、あるいは世界の教会に対して、世界の人々に対して待っている。それが終末の出来事です。そのことがこの後語られるんです。だから教会はこの終末に向けて常にこの新しい思いで、主の前に自らを律していかなければならないわけです。常に来たるべきを見つめていなさいと、目を覚ましていないなら私は盗人に行くだろう、まあこの言葉はね、耳にタコができるように聞いてるんですけども、そういうこの警戒心というか、戦っているという意識、それが私たちの教会を唯一健全に、唯一主に褒められる教会に、そして保っていく秘訣だと思うんですね。お祈りしましょう。天のお父様、あなたはこの日清い御霊を弟子たちにお授けになって、彼らの思いを一つにし、また作り変えて、またあなたご自身を表して教会をお始めになりました。キリストの体として教会はこの地上に存在し続けております。どれだけ栄光の死を悲しませていることか、あるいはもしかしたら少しはその思いにかなって働いていくことができているのか分かりません。でも今日学んだように、教会は常に戦いの中にある。いや、私たちはこの地上を歩んでいる間常に戦いの中にあります。神様、どうぞこの御言葉をしっかりと心に刻んで、あなたに褒められる、あなたに喜ばれる教会として私たちの教会が立ち続け、またあなたの栄光をしっかり表していくことができるように、この地上の燭台として輝き続けることができるように助けてください。もし私たちの中にあなたに非難されるべき点があるならば、どうぞ示してください。そして私たちは悔い改めて初めの愛に立ち戻り、また初めの教えに戻ってあなたに従ってまいります。どうぞ助け導いてください。まさにそこに主が立っておられ、もうこの地上に来ようとしておられる、この時にあなたの思いにかなって私たちが歩むことができるように、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。